さあ始まりましたメンバーのヘアラジオ80回目でございます。
どうも
お願いします。
お願いします。今週何かありました？
今ね、買おうか買う前か迷ってるものがあるんですよ。
また言うとる。
この間キックボードみたいなバイク、
あれどうしたんですか？
あれまだちょっと保留中。
あれはもうしっかり保留した方がいいよ。
そうですか。
うん。またあんの？
あります。
何ですか？
顕微鏡。
うわー、貯金してくれ。
どうしようかなと思ってね、マジ。顕微鏡
悩むことある？
お前どうしとる？顕微鏡。
顕微鏡はね、もう買わんようにしてる買わないようにしてますよ。
顕微鏡にね、俺は昔から興味があったんだなと思いまして
そんな素振り見せんかったね。
見せてなかったよね
俺もね、いる？
いや、自分であんま意識してなかったけどね、顕微鏡を見るたびに思う。顕微鏡を家にあったらおもろいだろうな。
おもろいか？
なんかいろいろ見るだろうな興味ないよお前。
ない。
シップとかさ。
シップ、
うん、例えばね、
はい、
あ、シップというか、あの冷えピタでいいわ。
冷えピタ、
なんか青いつぶつぶみたいなのあるじゃん。
ある。
あれとかをこうめっちゃ間近で見たらどんなことなってんのとか興味ない？
いや、面白い視点ではある
でしょ。
はい。
怖いけど、自分家の水道水をちょっとピッてこうやって
なんかあの板にプレパラート
みたいなやつにちょんと一滴垂らして見てみるとかね興味ない？尿とか。
尿とか見んの？
尿とか見てみるとかさ、何でも見れるわけだから。
そんなやつなのお前最近病んでますもんね、あなた。
おお、病んでる
100円玉を積むゲームとかしてるんでしょ？
そうそうそうそう。100円玉を100枚積み上げたら17センチだったという事実にね、たどり着いたりだとか。だから実験が好きなのかもね。
あ、実験好きなんだ、
うん、
工業高校だし。
だし、
うんうんうん、うん、
そう。だから顕微鏡を、もうお前次第。
おお、俺次第？
お前次第
顕微鏡の相場をちょっと教えてほしいね。
あのね、うん、倍率によって違うんですよ。
なるほど。
どれだけ拡大できるかによって。
おーおーおーおー、それ大事だ。
500倍とかだったら、
うん、
まあ1万から2万。
高っ。
で、俺は最低2500欲しいんだ
そうなんだ。
2500倍だと3万とか4万とかする。
高っ。
2500はいるじゃろ。
分からん何が見えるん
それで俺なんか YouTube とかやりたいもん。モニターにつないで、その何？
あ、いいかも。
そう、俺とお前の皮膚はどっちがどうなんだみたいなね。
それも牛尾啓太チャンネルでやってもいいかもしれんね。
顕微鏡チャンネル。
顕微鏡チャンネル。その顕微鏡の実況リアクション動画とかだから髪の、あの CM とかで見る髪の毛がこう層になってるような、うんうんうん、あんなとか確かに見てみたいは見てみたい。
いや、でもあれは相当な多分顕微鏡よ。もうその
4万じゃ
大学レベル、研究室レベルはさすがにちょっとうん。
いや、まあでも、うん、
顕微鏡にするか、
はい、
天体望遠鏡にするか。
なんでそんなに
覗きたい。
覗きたいんだ。
うん、星とかも
昔から覗き好きだもんね、うん、覗きは。
おい、ごへえ星とかもね、見たいしね。
まあね、
名前つけられるとかちょっとワクワクせん？
まあちょっと、
うん、
0%ぐらい
ないじゃんないじゃんそれ。だからもうほんとお前の GO が出ればいつでも
GO。
いいの
いいだろ。
でも怖っ。
勝手にして
怖い
怖いってなんだ。
保留にする。
キックボードよりは顕微鏡行ってほしいかな。なんかワクワクするじゃん。
なるほどね、
うん、
キックボードじゃない、バイクよ。
バイクか、
うん、そんなことを最近考えてます。
あらぬ方向に行ってますね冷静になってよ。
俺は冷静よ。
あ、冷静でこれ言ってるんだ、
うん、
顕微鏡。そうですか。
お前欲しいもんない最近？
欲しいもの、
うん、
なんかね、そんなお便り来てました。
ほう。
ブチさん。
はい。
メンバーさんはこれまでライブや YouTube でいろんな機材を買ってますが、
うん、
YouTube やライブをやる上で欲しい機材などありますか？
おお、
うん、
あるよね。
まあありますね。
結構いろいろ買ってきたね。
買ってきた。
カメラとかスピーカーとかプロジェクターとかいろいろ買ってきたけど、
マシンでやってきた。
うん、
なんでしょうね今。俺あのルーパーっていうのが欲しいんですよ。
ああ、
ルーパーっていうのかな。
音を取れてそれを繰り返し流せるやつね。
そうそうそうそう、
ボイパの人とかが使ってるやつだ。
そういうことそういうこと、
まあ、音楽の人がね
重ねていくっていう、
うんうんうん、
それをさ営業とかにもし持ってけたら、
うん、
お客さんの声をその場で録音して
面白いよね、
その声流してとかできるじゃんか、
うんうんうんうん、
それでなんか歌芸人みたいな感じでできんかね。
面白い、
欲しい。
キツネさんみたいになるけどね、ちょっと
キツネさんみたいになっちゃうよね
マシン持って出ていったらね。
確かにね、
あれも欲しいしね、でっかいなんかタブレットみたいな、
デジタルサイネージ。
そうそうそうそうそう、
デジタルサイネージ欲しいんですよ。
欲しいよね、
うん、
駅とかに掲げてあるやつ、
なんていうんですか、でっかい液晶モニターですよね、
うん、
あれがあればフリップネタの進化系できるし、
できるね、
おもろいで、多分
動画のフリップネタとかみたいなことができ
る、できると。
3D プリンター
欲しい、
あれも欲しい。
なんかできるもん
ね、
なんかできるよ。
自分のフィギュア作るね、
作るね、
うん、
何体か作ってそれコマ送りにしてなんか
いいね、面白いね。
3D プリンターで作った楽器で
おお、
なんか演奏してみるとか、
うん、
いや
それありゃ夢が広がりますよね。
機材増えすぎたら発想がどんどん老化していくとかないんかな。
逆にこれで何できるかな
って
なると思うけどな。
いや欲しいです、
カメラブレン枠とかね、
あのやつね、あのやつ、
あのやつ
手ブレがしなくなるやつ、
そうそうそう、
ジンバルか、
うん、
欲しい。
それ
だ、
それはもうブチさんいっぱいあります、
いっぱいあります。いらなくなったジンバル、 3D プリンター、ルーパーなどありましたらぜひお待ちください。
いや俺らにくれるか。
ブチさんありがとうございます。
ありがとうございました。
ちょっとめちゃくちゃ関係ない話なんですけど、
はい、
最近ちょっと発明したものがあるんですよ。
ほう、
誰にも言うなよ。
いやラジオで喋ろうとしてるよね
いやこれね、あったら言うてください。
うん、
コンビニで弁当セットみたいなの売ったら売れるんじゃないかって思ったんよ。
弁当セット、
うん、コンビニ弁当ではなくて、料理を作る時間がなかったりするお母さんとかが弁当箱に入れるだけのセットこれ良くないある？
いやいや、普通はねそれこそ冷凍食品を買ってきて、
うん、買ってきて、
まあちょっと、
うん、
一品足してみたいな、
ご飯は炊いといて、
て
とかでしょ
ぐらいですね。
じゃなくてもう完全フルセット、
そう、買ってきてそれを持たすじゃダメなの？その弁当箱にそれを移すの？
そうそうそう、移し替えるのよ。
だから栄養バランスがしっかり取れる。
まあでもコンビニなんでね、ちょっといろいろ
ね、コンビニ弁当そのままじゃなくて、
それ変じゃん。
それはちょっと変か、
うん、もっとそうそう栄養をしっかりしてそうな、
卵焼きがあってとか野菜も入ってて、
そうそうそう、
なんかプチトマトもあって、きんぴらとか入ってて、うん、
でご飯も入っててと、
うんうん、それをコンビニで買ってきて
弁当箱に入れて、
入れて、
今日はごめんけどこれで。
なるほど、
売れるんじゃ
ない？確かにない発想だ。
ないよね。
ないでしょうね。
やればいいのに。
いや分からんよ、奥様方は あれのことじゃんみたいになってるか
もしれないけどね。あるのか、あるんすか。以上です
でも最近の弁当箱って進化しすぎでしょ。
そうなの？
そう、俺らの持ってたやつとはまた違うらしいよ。
どんなんなの？
まあもう普通に一日中味噌汁あったかい状態だとかね。
はいはいはい、
筒でその汁米おかずみたいになってて、
ああ、ある。
俺らの時にはなかったよね。
なかったか。俺高校時代は銀色の鉄鉄でしたからね。
それは何、鉄
鉄
アルミとかじゃなくて
鉄でした
ね。鉄
33って書いてあるだけの鉄銀。
お前の高校の時の寮の話って面白すぎるんよ。
銀なんよね。それを学校のストーブの上に置いて、
お、
温めて食うっていう
電子レンジとかじゃなくて、
なくて、
熱々じゃん、もう
鉄
じゃけ、もうそりゃ、
そうそう、
気をつけんと。
やってましたよ。まあそんな話はさておき、
はい、
次のお便りいってみましょう。
はい、
ゴロさん、
ありがとうございます。
ヘアラジオの収録は大体何時頃に行っていますか？毎回ギリギリになって送ってしまっているので、この時間までにメールを送ってほしいなどあれば教えていただきたいです。
なるほどね、そういうことか。
うんうんうん、
今回で言うと現在お昼の12時5分
面白い時間
腹が減っています
だいたい昼間ですね
昼過ぎから夕方って感じですね
のどこかでやってると
はい
12時から3時のどこかぐらいですかね
ですね
なのでお便りは収録日の正午までに送っていただきたいということですね
そういうことですね
五郎さんありがとうございます
ありがとうございます
じゃあ次はは
い
昔来たお便りから1枚読むやつ
はいはい
やらせていただきます
はい
きのこさん
ありがとうございます
お二人が今まで聞いた怖い話の中で一番怖かった話はどんな話ですかあとお二人は幽霊はいると思いますかまたは見たことがありますか
なるほどね
心霊質問
うん怖い話か
何個かあるでしょうあなたは一番なんですか
まあもう一番最初に思いつくのは
うん、
赤い部屋の話
それ
でしょうね
俺もそれ
多分お前から聞かされたやつ
あ俺が言ったんかな
だと思うよ最初はそれ以降も何度も聞いたけどね、
うん、俺は岡山のバンドマンから聞いたわ大阪時代にお
ーおーお
ー怖かったよねあの話を初めて聞いた時
鳥肌上がったね
めちゃくちゃ有名な話ですけども、
うん、
知らない人は赤い部屋とかで検索したら出てくるんですかね
出てくるでしょ
う怖いよあの話それか僕双璧をなす怖い話
うん
あの家の中にストーカーがいますっていうあの
あ
精神科の先生に相談したやつわかります
なんとなく覚えてますね
覚えてます
うん
あれも怖い林先生っていう先生に質問をしている患者さんみたいな話というか現実にあるサイトのね、
はい、
質問コーナーの回答が怖いっていうやつ
幽霊系の怖い話と人系の怖い話もありますもんね
ある
人系の方が怖いかったりしますよね
人系が怖いですね
うん
ありえるから
そう
ああ幽霊のやつは全部嘘なんで
いやまだ分からんよ
いやいやいやあれもう嘘なんで
俺は怖いよ
作り話なんでね
おったらどうする
んおらんのんよ
見たことはないよもちろん
見たことはない
でも見える人がおるかもしれん
見えるっていう人いますからね世の中
結構おるよ
幽霊普通に見えますよとか言う人
うん
全員嘘ついてます幽霊はいないと思います
お前は全く信じてない
全く
塵ほども信じてない
うんお前は2ぐらいは
もうちょっとあってもいい
あ2よりいる
2、4
ぐらい、
うん、だってもう分からんことだらけじゃんやっぱり
まあね
うん
4か、
うん、
UFO は
UFO はあのこの間ニュース見て結構確率が上がった
何ぐらいになってんの
18
あ、でも結構低いな。
うん。
UFO 18。
あの映像もまあ、別に作れるしなって感じではあるね。まあ、ね。パイロットはよく見るとか結構聞くじゃん。
聞く、
うん、
聞く聞く。俺30ぐらい。
お前の方が高かった。
UFO はおってもいいですよ、別に。
なるほどね。
おるかもしれん。
あ
幽霊はマジゼロだと思うんだ。
じゃあなんでこう見たっていう人がいるわけ
人が言うことしか今のところ証拠がないわけで
そうですね
見たっていう人の意見しかね
その写真とか映像もまあ作り物
作り物ですあれは作れますから
いやでも実際になんかそれ系の何かが起こらんと言わんくない俺が川でエイを見たとかヌートリアを見た
同じだ
同じじゃないこれは絶対におる
それと同じ
あの川にエイとヌートリアはおる
いやでも幽霊を見たっていう人がねこれ誰か言ってたかもしれないんですけどアウストラロピテクスの霊を見たっていう人っていないじゃないですかあんまり
うんまあそうですねだいたい白い服着た髪の長い女の人
それ多分自分が作り出してるんですよでなぜか、
うん、
カメラとか動画には映るとかおかしくないなんかそういう人間が作り出したデジタルの機械にはなぜか映って、
うん、
肉眼では見えんとか変ですよね
それはお前そのシャッタースピードによって幽霊は多分すごいスピードで動いてるから
そういうもんなの、
うん、タイミングよく逆もあるじゃん 人間の手がこう消えて見えるやつとかは
あるあるある、
ちょうどそのタイミングだったからみたいな、
うん、
それと逆でこう幽霊がちょうどこううっとシャッタータイミングとパッとあった時に映るんですよ。
映ってしまった。
そうそうそう、
いやおかしい、
プルプルプルってなってるから。
ないもんそれ、科学が言ってなかったらもうないよ。誰かのせいにするっていう、
うん、
人の心が作り出した良くないものだと思うんですよ。言い過ぎかこれ。
見た見たっていう人は実際、うん、見えたって言ってるだけってお前は言ってるってこと。
あ、見え
何かがそう見えた。
あ、
なのか、
それを幽霊っていうのはやめて、
うん、
あなたの妄想が作り出した何かが見えたのかもしれませんねっていう感じかな。
呪われるでお前はそんなこと言っとったら。
やっぱね、
うん、
こんな頑張ってるのになんで俺はこんなに不幸なんだっていう人はもう何かのせいにしたくなるわけですよ、
うん、
そうなった時にもう目に見えないもの、これは幽霊に違いないというなるんじゃないの。
あれは、
うん、
ラップ現象とかさ、
うん、
は
たまたま
たまたま
たまたまだと思うよ。ハンガーがいきなり落ちたとかね、
それがまたかかったと
か、ね、やばそんなの。
俺はそう聞いたよ、ケンコバさんはそう言ってたよ。
落ちた
ハンガー、落ちたハンガーがかかったって言って
た。いるのか、
まあ、皿が落ちるとかあるしね、あるよね、
うんうん、
落ちたハンガーがかかったの、そりゃさすがにお前もびっくりするじゃん。
ハンガーかかったの。
かかったって言ってた
よ。いやそれでもバネでグイーンって
バネ
バネ的な
バネ的なものがあった
もので、でもね思うんですけど、逆幽霊っていうのを最近発明しまして。
お前は発明するね。逆幽霊。
この前ランニングしてたらですね、
うん、
広島市がめちゃくちゃ復興してることに気づいたんですよ。
ほう。
原爆でもう今住んでるところとか結構もうボロボロだったわけで、
もちろん
ね、でも今めちゃくちゃ復興してるわけですよ、
うん、
川も綺麗で、
うん、
それは復興した人がいるからじゃないですか。
過去にね、
過去にその人たちはもうほぼ死んでるでしょ、
今おらんかもね。
そうだから、その人たちがいなかったら俺はこんな綺麗な街でランニングできてないわけよ。
うん、
その人ら最高なわけじゃんか。今の俺が生きてるっていうのはその人がいたから、
うん、
ってことはその人たちの逆幽霊みたいなのが俺に取り付いてると言ってもいいわけですよ。
どういうこと。で、え、逆幽霊って何なの。
もう光り輝く最高な逆幽霊。
逆って何がな、悪幽霊と善幽霊ってこと。
そうそうそう、善幽霊。
うわー、逆幽霊って何なん。
全幽霊と考えたらどうかって思ったんよ、
うん、
その人らがのおかげで今俺は生きてると、
うん、
いうことはその人らの全幽霊が俺に入っとると言ってもいいですね。
こいつ何言ってんの。その人らが、
うん、
俺たちを作り上げてくれてる、
作ってくれたんなら
体の中に存在しているっていうこと。存在している
ということで、もう感謝する。誰かのせいにして幽霊のせいだっていうんじゃなくて、全幽霊様のおかげなりと思って生きたら楽なのになと思って。
どういう終着点。どういうこと。
伝わらなかったかな。なんか死んだ人に申し訳ないと思いませんか、あなた。
幽霊
に、
どういうこと。
幽霊にしてしまうの
申し訳ないっていうかね。
なんか原爆ドーム付近出るとかいう人いません。
うん、たまにおるね。
この辺よく出るで。
そう、山川さんだろ。確実に。
それ失礼だと思いませんかね。
失礼って何。
その人たちが苦しんだりこう頑張ったりしてくれたおかげで今があるのに、その悪い霊がこう川辺から手出しているみたいなこと言うんですよ。
うん、
よくないね。
いやでもやっぱ成仏できなかった霊が出てきて何かこっちにメッセージを送ろうとしてるわけよ。成仏できた幽霊っていうのはもう出てこないこっちにはとか言うじゃん。
言うけど、
そう、幽霊に失礼っていうのがお前は言いたいわけ。一番
おらんのに、おらんものに怯えないでほしいって思うんです。
あ、世の中の人に、
うん、
お前はじゃあ真っ暗な墓地、
うんうん、
に向かう真っ暗なトンネルを一人で歩いて行って帰ってきてくださいって、うん、はい、怖くないってこと。
怖すぎる。
怖いんかい。
出るじゃん。何か出るよそれは。
言うとるじゃん、出るって。 全幽霊だというお前の意見があって、
うんうん、
その悪幽霊って言っとる人もおる、うん、それが共存して生きていける世界になったらいいんじゃないかね。
そういう結論、
うん、
なんか未だにね、俺扉を足で閉めようとするときにね、
お
う、ばあちゃんが出てくるんですよ。死んだばあちゃんが
目の前に、
目の前にブーン
出とるじゃん。全幽霊、
大ちゃん足でできることを手で審査んないよって。
逆だろ。
逆逆幽霊じゃん。
いや逆もうやめてくれ、やめてくれ、俺取りつかれたんから。
だから俺はばあちゃん取りつかれとるとも言えるわけですから、
その取りつかれとるとも言えるわけですからっていうのが分からんのよね。
分からんのかな。
ファンタジーとして楽しもうよ。じゃあね。
そうですね。
俺は見たことないけどめちゃくちゃ怖いからね。
いいね。
うん。
いや確かにこのあまりにも科学科学って言ってたらね、怖がれないみたいなマイナスがあるんですよね。
うん。
うん。
映画とかでも、映画もまあ作品だけど、
うん、
楽しみたいよね。
楽しみたい。
うん。
いやーバランスよく付き合っていきたい。レイとは。
結構お前の中にそんなにこの幽霊論があるとは思ってなかったから。
あるんです、まやかしだと思ってるんです。あやかしじゃない。
誰も言ってない。
言ってない。
いやー熱が入ってましたね。
はい、
あんまりわからんかったけど。
マジかよ。今度また詳しく喋るわ。
いやーやめて。
きのこさんありがとうございます。
ありがとうございます。
昔のメールですけど、じゃあ最後のお便り、
はい、
ピーピーくんです。
お久しぶりです。
お久しぶりです。1年ほど前に俺の顔を見ろのアレンジをしてみますという宣言をしていましたが、それがついに完成したのでお送りします。
はいはいはいはい、これね、
送っていただきました。
ずっとやってくれてたってことですね。
一度挫折してしまったのですが、自分の PC を持つようになり、スタジオ1というソフトで再挑戦しました。
ほう。挫折も経験して、
打ち込み初心者で音楽理論や DTM のコツなどあまりわからない変な部分もあるかもしれませんが、ぜひ聞いてください。
うん、
ということでね、
聞かせてもらいました。
聞かせてもらいました。おしゃれでしたよ
ね。え
いい感じ、ポップな。
僕のイメージはなんかこうマリオの、
わかる、
うん、南国かな、どっかの面で、そうそう、うん、そういう面で流れてそうな、
そうそうそうそう、
アレンジでしたね。
でこれがですね、メジャーコードで多分作ってるから、
うん、
俺らの声がちょっとマイナーに合わせて歌ってるんで、
はい、
声と合わせたらちょっとずれる、
ずれるんですね、
感じなんで、
はい、
でもこの音源聞いてほしいじゃないですか。
はいはい。
だからエンディング曲に、
おお、
しましょう。今後
ずっと
ずっと
エンディング曲に採用、
そうさせていただきます。
あ、いいですね。
はい、
じゃあ今回のラジオの最後はそれが流れ出す。
今日からもうエンディングはそれにします。ピーピーくんバージョン、俺の顔見ろ。
いいですね。
これでいきますんで、
はい、
他にもある方は送ってください。で、ピーピーくんのと戦って、
まだ募集すんの。
勝ったらエンディング曲として使用するという。
エンディング曲バトル？
バトルにしていきましょうか。
勝ち抜きバトル？
はい。
ピーピーくんありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、ここからはコーナーに移りたいと思います。まず最初のコーナーは、俺たちの番付。このコーナーは出されたお題の番付をそれぞれが考え、関脇、大関、横綱の順に発表し、どちらの番付が優れていたかを競うコーナーです。今回のお題を発表してください。
社内でできる面白ゲームを考えよう。
はい、考えましたか。
考えました。
社内でできるゲームですから、もうほんとなんていうかね、そんな凝ったゲームじゃないですよね。
ね、ハードルを下げている。まあでもそれは言っときましょう。
縛りしりとりみたいな、そんなもんですよね。そ
う
そ
う
そ
う、ゆるい感じのね、
ゆるい感じの、
どれだけ暇をせずに楽しめるかっていう、
そうそうそうそう、
ことです。
運転してる人も楽しめるような感じじゃないとね。
あ、できればそれがいいですね。
うん、
お便りいただいてまして、
はい、
ひなっぴーさん、
ありがとうございます。
ゲームの名前はわからないのですが、はじめ2人がお互い人差し指を出して指を叩き合って、相手が出す指の本数を5にする手遊びをよくしています。
なんか見たことある、
なんか聞いたことあるね。
2人が人差し指を
出して指を叩き合って、相手が出す指の本数を5にする手遊び、やってみましょうよ。
ちょっと待って、どういうこと。
今2人で指を1の状態にしましたね。
人差し指を出して、
うん、
相手の指を叩く、叩き合う、
叩いて相手が出す指の本数を5にすればいいわけね。叩いてみ、
そういう、
もう一回叩いてみ、はい、
1じゃ
でしょ、
ダメだ
動かないでしょ
動かない、
俺お前叩かせて、
うん、
いくよ、お、増えた2に増えた、ラッキー、お前俺叩いてみて、どう、
うわ、増えんわ、
1のままでしょ、
1のまま、
ちょっと叩かせて、
うん、
やったー、ゴンにやった、
え、なにこれそういうことじゃねえだろ、多分
なんか見たことある、
なんか見たことあるけど、
これ確かにあの体一つでできるゲームですから、
物使わずにね、
うんうん、いいかもしれませんね、
はい、
僕らも発表しましょう。
わかりました、じゃあ関脇からいきましょう。
はい、
牛尾の関脇は身長当てゲーム。
何ですか、
これは楽しいですよ。
はい、
社内にいる人の誰かが適当な芸能人を言います、
うん、
でみんなでその人の身長を、予想してウィキで調べて正解を出すっていう
そういうこと、そういうことそういうことですよね、
そういうゲームですよね、
うん、
うん、一回やってみますか。
やってみましょう。
じゃあお題出していいよ。
阿部寛。
阿部寛、あの人は結構高いですからね、多分
高い、高い、
決めました。
俺も決めました。
じゃあせーので一応発表しましょう、はい、せーの、187。
おお、
ずれ込んだね
ずれるだろ、
ずれたね。
186です、僕は。
僕は187。
じゃあ調べますね。
はい、阿部寛身長で、
あ、身長で調べた方がいいね、
うん、
正解は、
うん、
189cm です。
うわ、もっと高かったっていう遊び、
っていう遊びね。
そう、
まあ20分ぐらいは持ちますね
そうですね、
20分ぐらい持つでしょう、うん、
市川海老蔵。
市川海老蔵、確かにいいとこ出すじゃん高いでしょう、
意外と。なんじゃない、
わかりました、僕行きます、
はい、せーので、
あ、せーので、ね、
はい、
せーの、
177。おー、ずれた1ずれるわ、
大体イメージその辺なんですね。
僕は177。
僕178。
はい、いや、さっき意外ともっと高かったからね、阿部寛は。
ああ、確かに、
うん、
検索ドン176でした。
ああ、逆にみたいなこと。
20分ゲームですね。
20分尺か、
これ何人いてもできますし。
そうですね、
いいね、
うん、
身長当て、
はい、以上です。
いいと思います。
はい、
こんなんがただ続いていくだけのコーナーです。そうですね、じゃあ行きますね。
はい、
山口の関脇は
工房しりとり。かっこいい名前。
かっこいいでしょ。
工房、
攻撃防御。
おお、
工房しりとりですけども、
面白そうじゃん。
どういうものかというと、
うん、
しりとりはしりとりなんですが、
はい、
攻撃側と防御側に分かれるわけですよ。
うん、
うん、
どういうことだ。
2人でやる場合はまあ攻撃防御、
うん、
4人とかでやる場合は攻撃防御、攻撃防御っていうふうに
交互に、
交互にいきましょうかね。
おう、攻撃ってどういうことですか。
例えば攻撃側がトマトっていうでしょ、
はい、
そしたらトマトをこう投げつけられると仮定して、
うん、
扉とかでこうガードするわけですよ
おう、
そして次の人はラから始まるもので攻撃してこないといけないっていうゲームどうや、攻防しりとり、
おお、
うん、
いいね、うん、だから強いもの言いたいね、攻撃側。
そういうことですよ。じゃああなたやってみますか。
めっちゃおもろいんじゃないこれ。
でしょ、
うん、
じゃああなたどっちやりたいですか。
じゃあ攻撃を。
攻撃、
はい、
何から始めましょうか。
じゃあまあ車のゲームなんで、まあからいく。
わかりました、
攻撃ですよね。
攻撃を投げつけたりこう振り下ろしたりしてください。
うんうんうん、まあ軽めからいくかな。
はい、
マジック。
マジックって油性ペンのこと
ですか。油性ペン、
マジック。
お、投げます。
投げてくる、
うん、
クジラ
クジラで防御する。
クジラで防御します
ライトセーバー
強
っ。ライトセーバー
バでいいです
か。バかな。
ライトセーバー、
ライトセーバーいけるかも。
やばい。でこれで、
うん、
次のパーキングまでって決めといて、
うん、
制限時間設けといて、パーキング中、パーキングついた時に考えてた人がアウト。
これはあるあるですね。
これあるある、うん、あるあるです。バですか。
はい。
バットマン。うん、あ、あの、ありがとう。はい、終了。え、あなたの大関、大関教えて、大関。大関どんなやつ？早く教えて。
めっちゃ聞いてくる。
今嬉しかったんだけどな。来たーって思った
、うん、バットマンって言った後の顔がもうすごかった。ニコからの無。
というね、ゲームですよ。
まあ、楽しいですね。
楽しいでしょ。
交互に、あ、まあいけるか、
うんうん、3人とかだったら交互がどんどんずれ込んでいくから楽しい。
あ、面白いね、うん、奇数でやるといいかもね。
そうそうそうそう、
楽しかったです。
ありがとうございます。ぜひやってみてください。
じゃあ大関いきましょうか。
はい。
後ろの大関は追い越してくる車のナンバー当てゲーム。
いや、やってる人いそうだな。
いるかな。
いるわ。
全部よ。
全当て。
全当て
絶対絶対無理じゃん。足し算とかにね、なんか
四角、まあ、ナンバーでこう足し算してとかはありますよ、
うんうん
うん、
合計が近い人が勝ちみたいにした方がいいんじゃないの。ナンバーをただ当てるの。
ナンバーを当てる。
もっともっとちょうだい。今のところやばいと思ってるから。
僕が考えたこの追い越してくるナンバー当てゲームっていうのは、
うん、
次に追い越してくる車のナンバー、
うん、
あれを当てるゲーム
だよ。同じことを言ってる。
最初は、
はい、
あれでいいや。一番神一桁。
なるほどね、
うん、でやっていこう。
はいはい。
まあゼロとかあるんかな。ゼロは書いてないんだな。
なるほど。
だからまあないから9まで
ってことですよね。ほうほうほうほう。
で、勝った人が次は2桁でやっていくわけですね。
うん、じゃそれ
外れたらまたもう一回っていう感じでね。
じゃあ今仮に俺がもう指隠して数字にしとくんで、
うん、
ちょっとやってみる。
OK。
お前が当てる人、
両手を隠して。じゃあやってみる。9まであるからね。
あ、そうかそうか、
うん、
両手隠してい
い？
いいよ、もう決めた。
7。当たったー。
よっしゃー。当たったね。
当たった。
たまたま。
お前もやってみる。
俺もやってみる。
いいよ。
2。こいこいこい。6かー。くそー。一回やったらいい、もういい。
ありがとうございました。
なるほどね、
はい、
ちょっと横綱に期待させてください。
わかりました。
じゃあ大関いきますね。
はい。
山口の大関はカーナビチキンレース。
おお、カーナビ使ってきた。
カーナビ使ってきました。カーナビってどんなこと言いますか。
この先 3km 直進ですとか
言うよね。
左折専用レーンがありますとか。
おお、それってポンとか言う。
言うやつもあるんかな。
そのポンって言うタイミングまで、
うん、
みんな普通に喋ってるんですよ、
うん、
ってなりそうになったらここって言うわけですよ。
ここって言う。
そう、
ポーンって言うんじゃない。あ、まあ、
ポーンにしよう、
うん、
ポーンって言う、
うん、
それがポーンと本物のポーンが一番近かった人が勝ちというゲームです。
その途中の会話気が気じゃないんだろうな。
これをね、今ちょっとアラームでやってみましょう。 iPhone のアラーム、ストップウォッチ、タイマーか。ちょ、 iPhone のタイマーを、じゃあ1分12秒とかに設定しますんで。
あ、言っていいんそれ。
本来は知らないわけだけど、
うんうんうん、
今回はちょっと2人とも知ってる状態で、
うん、
これになるんで、ビビビビビビビビって言ってください。
わかりました。それまでは普通に会話しとくってことね。
そう、よーい、スタート。
やさっきの僕の、
うん、
ゲームはあんま面白くなかったですね。
いやちょっときつかったんじゃないでしょうかね。
まあ、1回はやってみていいと思うよ。
まあ1回ぐらいはやってもいいかもしれませんね。
当たった時結構嬉しかったしね。
嬉しかったね、
うん、まあ横綱に期待ねしてもらって。
そうですよ、
うん
うんうんうん、
って感じかな。
はい、横綱面白い
と思いますけどね。
あ、そうですか。
そういえば明日の予定ってどうなってたっけ。
明日は今生のスタジオでしょ。
あ、夕方スタジオか。
はい、って感じですね。
何時に集合する。
何時ですかね。タクシーで行く。
まあタクシーで行くか。いや、どうしたその顔。何何何顔がなんか
ね。何が
顔がなんかあれなんよ。
何何
なんか緊張しとるんよ。緊張しとる。なんか
ピピピピピピピピ
くそちょっと早すぎたね。
ビビビビビビ
ビ、あー意外と長い。
長いね。長い。
あー
ここが
結構じゃん
というような。
いや会話に集中できん
まあそうですね。これを次どこで鳴るかでも大体予測できるでしょ。
まあね、その
右折しそうな感じとかね、
かね
にポーンっていうゲームです。
わかりました。
はい、
OK です。
横綱行きましょう。
はい、では行きます。
はい、
後ろの横綱は指名サビ歌わせゲーム。
ほう、なんか楽しそうな名前。
はい
はい、
これね説明が難しいんですけどもね。
はい、
自分のターンが回ってきたら、
うん、
この歌のサビは絶対歌えるだろうっていう歌を言うんですよ、
うん、
世界に一つだけの花、
うん、
で山口とか言うわけですね、
うん、
で山口あなたが、
うん、
世界に一つだけのサビを歌えたら、
うん、
OK ね、
はあ、
うん、でそれじゃあ今度お前が、なんか曲名を言う、うん、で誰々指名する、
うん、
でそいつがそのサビ歌えん知らん間違えるとかなったらもう脱落、うん、
はい
っていうゲーム。
あ、なんかシンプルなゲームですね。
はい、
やってみましょうか。
やってみましょうか。
まあ、2人しかいないですが、
はい、
知らん曲だったらどうする。
知らん曲を出さんようにせんといけんってことよ、これは。だから
なるほど、
うん、人が歌える曲を選ばないといけない。
わかりました、やってみます。
はい、
川の流れのように後ろ。
あー川の流れのように。ウルトラソウル山口。
夢じゃないあれもこれも。マリーゴールド後ろ。
麦わらの帽子の君が。少年時代山口。
ガラスの少…違うわ。うわお前
とかなるやつですね
なんか想像の半分以下ぐらいの面白さだった
なんか顔がねお前の顔がね見る見るうちにね表情がなくなっていったのね
いったのね一番目のやつが面白かったな。
身長？
身長が良かったじゃん。
じゃあお前横綱行って。
はい、行きます。山口の横綱はフォトサーチバトル。
ほう、
うん、
携帯使うんかな。
携帯使います、
はい、
これは身長当てに似てるんですが、
うん、
例えば赤いものとかでテーマを縛って、
うん、
赤いものっぽいもので検索するんですよ。ポストとかリンゴとかでね、
はい、
でその写真が出てくるでしょ、
うん、
その一発目に出てきた写真を、
うん、
見せ合ってどっちが赤いかで勝負する。わかります。
赤さで勝負するんだ。
赤さで勝負しましょう。
おーおーお
ー、じゃあちょっと青いもので勝負してみますか。
はい、青いものね。
青いもの
調べ方は自由ってことね。
自由ですね。
まあまあまあこれが出るか。
いきます。
はい、
なんて検索したか言うか。
はい、
僕は快晴。
ああ、空。
空、
なるほどね。僕は横浜ベイスターズ。
おお、なるほど。写真をせーので見せましょう。
はい、
せーの、
ドン。うん
うん
うん
うん、
どっちなんこれ。
どっちなんこれ。
これどっちなん。
俺の方が面積はでけえぞ。
面積はでかい。青の濃さで言ったらまあ俺。 僕はこのベイスターズのなんていうのロゴマークというか、
まあ青いね、
うん、
こっちは青いよ、こっちも青いよ、青い
か
っていうのでこう議論していくゲーム。
うん
うん、
まあ面白いかも。黄色で一回やってみていい？
黄色でね。
思ってた画像じゃねえ。いやー全然だったな。
行ってみましょう。
はい。
何と調べましたか？
尿。
黄色出てくるの珍しいんかな。俺は巨大バナナ。
面積を占めようとしとる。
いきます。
はい、
せーの、
ドン。ドン。
うわ、切ったなお前の方。何それ、いろんな尿じゃん。
いろんな尿がある。うわ黄色デカバナナだ
でしょ。
これはお前の勝ち。
これ俺の勝ちですね。
というこっちだったらどうだった、これ1番じゃない2番目ぐらいに出てきた。
うわ黄色い尿だ。きつ。それだったら勝ちだった
かも、ね、勝ちだったかも。あー難しいゲームですね。
どうですか、
楽しい。
運転手は参加できないです
けどね。運転手が参加できないのが残念か。
そうそうそう、というふうにこの6個出たんで、
はい、
ぜひ皆さんやってみてください。どれか
ぜひね、
はい、
車内で長距離移動があるときはやってみてください。
はい、
ということで次回のお題発表しましょう。
はい、1センチにしたいものを考えよう。
これまた、
うん、
どういうことですか。
かつてやったような気もせんでもないんですが、
なんかあったような気もするけど、
1センチにしたいものってあるでしょ。
あるかな。
あると思うんです。何でもいいんですよ。冷蔵庫、
まあ、家とかちっちゃくしてとか。
そうそうそう、持ち運べるよとかね。
うん、ちっちゃくして持ち運んでそこででかくできるとか、そういうこと。
でかくはしません、
しません。もう一回ちっちゃくしたらもう
ちっちゃいまま。
1センチ
1センチ、動物とかマシンとか何でもいいんですから。
うん、
人でも、
はい、
1センチにしましょう。
わかりました。
皆さんもあれば送ってください。
より1センチにしたそうなものを、
そういうこと
考えてきた方が勝ち。
考えましょう。じゃあ最後のコーナー行きたいと思います。
はい、
次のコーナーは名前のないものに名前をつけよう。
よいしょ
よいしょ、
今回も考えてきましたね。
はい、
いやなんかねだんだんとねわからなくなってきてね。
わかる。
うん、
あるあるじゃダメなんですよ。
そうですね、
あるあるじゃないんですよね、うん、
合ってんのかって感じなんですけどね。
なんかこんな感覚なりませんぐらいの、
うん、
まだ誰も言語化してないやつですよ、
うん、はい
はい。
もうほんと今日はなんかふわっとしてるから、お前がどう感じるかによってね、
なるほど、
変わってくるかもしれません。
行ってみましょう。
僕から言っていいですか。
はい、
私が持ってきた名前のないものはベイビーハラスメント。
おお、
ベビハラ。
ベビハラ、お音はもういいですよ。
はい、伝えますよ。
伝えてください。
一瞬で伝わる、言うよ。
うん、
一瞬で言うよ。
一瞬で言うって何。
赤ちゃんと目が合った時のあれ。
全然ハラスメントじゃないじゃん。
ハラスメントっていうか、
うん、
赤ちゃんと目合った時ってお前どう思う？
あ、赤ちゃんと目が合った時の気持ちか。
うん、
うん、可愛いと思うよ、それは。
可愛いなって思うけど、
うん、
あのね、なんか行列とか並んでる時に、
うん、
お母さんが抱いてる赤ちゃんが、
うん、
後ろに並んでる俺にこう俺と目が合う状態っていうかね、赤ちゃんだけと目合ってる状態あるでしょ、
うん、
あの時に見とるじゃんこっちを。
うん、
でもこの赤ちゃんは多分何も思ってないんだけど、
うん、
結構しばらく目が合うとわっとかちょっと やりたくなるじゃん。
なるなる。
で
変顔というか、
うん、そうそう、うん、わってこうやった時にはもうなんか「ん?」とか言ってこうちょっと見てない時とかって、じゃあ俺にどうすれっていうんっていう気持ち。
ギリギリ分からんかった。
いや、あ、嘘嘘、
惜しい。なんか
惜しい。
なるほど。
なんかね、なんかは思うじゃん。
なんかは思うか。
大人と目が合ったのとは違う赤ちゃんと目が合った時の何かあるじゃん。
うんうんうんうんうん。
いや、ああ可愛いとかいける人はいいよ、なんか。ね。
いけない。
俺はいかんじゃん。
まあ可愛いとか言ってなんか触ったり喋りかけたりはせんか。
せんじゃん。
うん。
で、あの買い物中のお母さんのベビーカーに乗ってる赤ちゃん。お母さんはこう、うん、買い物をしようとこう商品を選んでるところに、うん、俺が通りすがった時の赤ちゃん。
赤ちゃんだけだ ったらあの特に何も思わないんですけど、
うん、
お母さんが赤ちゃんが俺を見てることに気づいたらちょっとあるかもね、うん、
いや俺はねその
違うんですか、
逆にそっちは、
うん、
いいんよもう
あの可愛いですねみたいな
可愛いですねだし、
うん、
別に何もせんでいいんよ
何を言ってんの
赤ちゃんだけがこっちを見てる時がに、
うん、
なんかこうしてあげた方がいいんかなっ
てお
でも別に俺の子供じゃないしな別にそして赤ちゃんは別に何も思ってないだろうしなっていう心が動いとる俺の心
おもろい、
うん、
まあ聞いてる人の中にめちゃくちゃ分かるっていう人がいるのかもしれないね
うんなんかこうなんかなっていう感じなんですよ
むずいコーナーですねこれ
うん
はあいや、やられても今やってるんでしょうけど赤ちゃんをお前なんよ完全にお前の顔だからな無理よそれは再現は
っていうのです
なるほどちょっとうんいいよこのコーナーらしい
うん、
うん、
何か心が動く時ということで
ほう
面白いベイビーハラスメントでした
俺のも結構何言ってんのって感じなんでお前がちょっと考えてほしいんだけど、
はい
山口が持ち込んだ名前のないものは定型文恐怖症
お
ですね
なるほど
昔からなんですよ僕は
お
定型文もうほんと決まり文句みんなが言っているであろうことみたいな言葉を、
うん、
俺に対して言われた時に感じる何かなんですけど、
はあ、
例えばなんかお好み焼きの話になった時に、うん、広島の人がよく言う広島焼きって言われたら腹立つんよと
言うよね
うんうちのがお好み焼きじゃけ向こうが関西風のお好み焼きじゃけとよく言いますね
誰もが言ってる
やつ、ね、誰もが言ってるやつとかおばさんって言ったのに対していやおばさんじゃないお姉さんだよって返す人とか最近は何でもハラスメントになるよなとか、
うん、
それもう50回ぐらいは聞いてるわけですよ、
うん、
こっちはね、
うんうん、
それを俺に50回目に投げられた時とかの気持ちうん
サブって思っちゃうってこと
サブなのか
うわ言っとるわって思うってこと
そう
でしょうねでも多分なんとなく、
まあ、そういう感じ
が分からんでもないというか分かるよそれはね
若干否定ニュアンスなのかな
うんそれ言っちゃうんだ
それ言っちゃうんだ
ってことかな
うん
うん
うんうん恐怖症
気持ち悪いコーナー
以上
まあまあそういうことですね、
はい、
なんていう名前だ定型文恐怖症
定型文恐怖症ですね
なるほどわ、
うん、
かりました
そんな感じですね
そういうコーナーですからね
そういうコーナーですもっと細部行こう
OK
もっと細部まで今後行きましょう
わかりました
エンディングです
はい
今流れてるのがピーピーくんの
そうだ
リミックスです
はい
今後これをバックにエンディングを行っていきますよ
はい
今回動画を送ってくれた方にはは
い
何を送るって言ってほしいあ、躍動感のある写真
そうだ
うん
それでお便り少ないんでしょ
めっちゃ少なかった
写真によってお便りの量が変わるっていうのがあるんですね
あるんですね結構いつもの4分の1ぐらいだった
でどんな写真がいいかも来てる
来てますねこんな写真が欲しいっていうのが来てますね
はあ
2件来てるんでちょっと選びましょうう
ん
青より青くさん
はい
エモい写真お願いしますと
エモい写真ってなんだ
エモいってねよく聞くけどどういうことなんでしょうエモーショナルな感じだと思うんですよ
なんとなくのイメージはあるけど
感情的なんて言うんでしょうかね
うん
エモい感じでしょ
エモい感じ
まあ俺らが思うエモい写真を撮る
うん
これが青より青さんね次、うちの顔見ろさん
はい
赤ちゃんの時の写真
おおそれはあるな
これはあるよね
うんどうします
次回とその次にしますかもう両方採用で
なるほどね
うん
次回は
じゃあ次回はエモい写真いきますか
エモい写真を撮るの
撮ろう
フォルダーにあるやつからエモいなじゃなくてエモい写真を撮るの
あ 新しく撮ってもいいし、フォルダの中にあるエモい写真でもいいことにしましょうか。
わかりました。
エモいって何？
エモいって何？
じゃあ次回はエモい写真をお送りします。
ということでメールアドレスを言っておきましょう。
お願いします。
メールアドレスは radio@member902.com、 radio@member902.com までお願いします。次回の収録日は6月30日水曜日となっておりますので、それまでにお便りをお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。